6月定例会、令和4年度一般会計補正予算などを可決、商業地域活性化事業費などを議論。6月定例会のあらまし。6月定例会は6月9日から24日までの16日間の会期で開かれました。今定例会では令和4年度一般会計補正予算や条例改正の議案等が提出されました。これらについては本会議での総括質疑後、予算に係る議案は予算決算委員会へ、また条例改正等の議案や請願・陳情は総務、文教構成・産業経済・建設の各委員会に付託され審査が行われました。今定例会に提出された議案等とその審議結果は後のページに載っています。なお、市政全般にわたる市の考えを問う一般質問では17名の議員が質問を行いました。議案等に対する質疑と審査。議案第41号、令和4年度一般会計補正予算第3号、スマートシティ会津若松推進事業費。事業目的・概要。令和4年12月に本市等で開催される第4回日ASEAN スマートシティネットワークハイレベル会合の開催に要する経費及び市外企業と地元企業等との連携による地域課題解決に向けた先端サービスの実装化事業を支援するための経費を予算措置するものです。主な事業費の内訳。日 ASEAN スマートシティ国際会議地域情報発信等事業委託料1,497万9,000円。地域課題解決型先端サービス実装化支援事業補助金2,000万円。発信するスマートシティの具体例は、問い、ASEAN スマートシティネットワークハイレベル会合において発信する本市スマートシティの取り組みの具体例について伺う。答え、会津若松プラスという都市 OS と連携した市民サービス、例えば LINE でチャチャッと問い合わせサービスや除雪車ナビなどを提供している点について紹介していくとともに、こうした仕組みを地元の企業とスマートシティアイクとの入居企業が連携して構築し運用している点を紹介していきます。国際会議を通して市民や企業にもスマートシティの取り組みを知っていただく機会となるよう、分かりやすく丁寧に情報を発信していきます。事業補助金の効果の検証は、問い、地域課題解決型先端サービス実装化支援事業補助金とデジタル田園都市国家構想との関連性について伺う。答え、デジタル田園都市国家構想の取り組みと当該補助金は並行して進めていくこととなります。当該補助金は地元の企業や団体と市サテライトオフィス等に進出した企業が連携して地域の抱える課題について先端サービスを使って解決していくことを支援するものであり、デジタル田園都市国家構想推進交付金へ申請した6分野以外の取り組みや、これまでの提案にない新しい視点での取り組みなどへの支援も想定しています。問い、地域課題解決型先端サービス実装化支援事業補助金の効果の検証について伺う。答え、これまで地方創生推進交付金を活用した事業については、市、町、人、仕事、創生包括連携協議会において地元企業を中心に 事業検証会議を組織しており、当該会議において具体的な事業の状況を評価してきました。地域課題解決型先端サービス実装化事業補助金についても同様の枠組みの中で評価を行い、効果を検証していく考えです。議案第47号令和4年度一般会計補正予算第4号商業地域活性化事業費。事業目的概要。原油価格や物価の高騰により低下が予想される地域内の消費喚起を目的とし、プレミアム商品券を追加発行するため予算措置するものです。事業費の内訳。プレミアム商品券事業補助金8648万円。事業主体者の事業費積算内容は。問い。事業主体である会津若松商工会議所が積算している委託費の内容について伺う。答え。委託費の内訳として商品券引き換え初日や週末における引き換え場所の混雑への対応に必要な5日分の駐車場の警備にかかる経費として20万円を、また商品券引き換え期間中における引き換え場所から金融機関への安全な現金輸送を確保するために必要な14日分の経費として80万円を、さらに印刷された商品券の検品作業にかかる経費として240万円の合計340万円を計上しています。なお、過去のプレミアム商品券事業においては、商品券の検品を会津若松商工会議所が直営により行っていたところでありますが、事業規模の拡大により直営での対応が困難となることから、今般商品券の検品にかかる経費を新たに委託費として計上したものであります。問い。プレミアム商品券事業の事業費にかかる経費のさらなる精査の必要性について伺う。答え。財源は貴重な税金であると意識して事業費を精査したつもりですが、今後の事業執行にあたってはより厳しい視点で精査していきます。また本案について予算決算委員会第三分科会において委員間討議が行われ、プレミアム商品券事業補助金の事業執行にあたっては、事業費のさらなる精査を重ねるべきである、との分科会としての合意点を確認しました。なお、本件について、議会として別形の通り、要望的意見を取りまとめ、市長へ提出しました。別形、要望的意見。プレミアム商品券事業補助金にかかる事業費の精査について、プレミアム商品券事業補助金は原油価格や物価の高騰により低下が予想される地域内の消費喚起を目的としており、今般の補正予算により事業規模を拡大しようとする趣旨については理解するものであるが、質疑に対する答弁からは会津若松商工会議所が積算した事業費に対して、執行期間においてどのような精査がなされたのかが明確とならず、事業費の十分な精査について疑義が残るものであることから、プレミアム商品券事業補助金の事業執行にあたっては、特に商品券の検品にかかる経費を含む委託費をはじめとした事業費について、十分に精査した上で、市としても円滑な事業の執行を支援するよう要望するものである。学校給食食材購入費。事業目的概要。社会情勢の変化に伴い、急激に高騰している学校給食の食材の一部を現物支給することで、円滑な学校給食の実施を図るため、予算措置するものです。 事業費の内訳、需要費、食材費、1,373万9,000円。学校給食食材の現物支給の効果は、問い、学校給食食材購入費にかかる食材費高騰の状況について伺う。答え、価格が約 67.5% 上昇している食用油をはじめ、各種食材の価格が急激に高騰している状況にあります。問い、学校給食費の保護者負担増加の抑制手法として、食材の現物支給とすることの理由について伺う。答え、補助金として交付する場合は、補助金交付要項の制定や補助金交付にかかる事務手続き等に一定程度の時間を要することとなります。今回給食食材費の急激な高騰に対し迅速に対応するために現物支給としました。問い、本事業による保護者負担の抑制額について伺う。答え、本事業により小学生1人当たり1,349円、中学生1人当たり1,624円、幼稚園児1人当たり1,468円の負担抑制になると試算しています。議案第45号、会津若松市国民健康保険税条例の一部を改正する条例。条例改正の趣旨・理由。単税能力に応じた負担を図るため、国民健康保険税基礎課税分及び後期高齢者支援金分の課税限度額を引き上げるために条例を改正するものです。条例改正による事業への効果は、問い、国民健康保険税の課税限度額の引き上げによる国民健康保険事業への効果について伺う。答え、課税限度額を引き上げることにより、高所得者層からの増収が見込まれ、低所得者層や中間所得者層の負担を求めることなく、国民健康保険事業の安定的な運営を図ることができます。問い、国民健康保険事業における単税能力に応じた負担の考え方について伺う。答え、高齢化の進展により医療給付費が増加している状況において、持続可能な医療保険制度の構築が必要であることから、段階的に課税限度額の引き上げが行われてきた経過にあります。一方で、低所得者層に対する税の軽減措置や未就学児にかかる均等割額の軽減措置の導入、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方への減免など、単税能力に応じた負担を図っています。議案第46号、会津若松市農村環境改善施設条例の一部を改正する条例。条例改正の趣旨・理由。会津若松市基幹集落センターに指定管理者制度を導入するにあたり、通常の公募を行う手続きによらず、同センターの指定管理者候補者の選定を行えるようにするために条例を改正するものです。公募しないことの有効性は、問い、公募によらず基幹集落センターの指定管理者候補者の選定を行うことの有効性について伺う。答え、公募によらず地域づくり活動に取り組んできた組織を指定管理者候補者として選定することにより、施設の設置目的である農村地域の活性化、地域が主体となったまちづくりの推進及び 施設のさらなる有効活用が図られる点において有効と認識しています。問い、応募意向がある団体が応募機会を失う可能性があることへの配慮について伺う。答え、指定管理者の指定期間は4年間でありますが、指定管理者候補者の選定にあたっては非公募を前提とするのではなく、指定管理者候補者選定の都度公募の必要性を判断していく考えです。総括質疑を行った議員名と項目。1. 原田俊博議員。企業版ふるさと寄付金基金繰入れ金ほか、令和4年度一般会計補正予算。 2. 斉藤元夫議員。会津若松市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び付近逸課税に関する条例の一部を改正する条例。 3. 譲谷隆議員。監査の結果報告について、追加提案された議案に対する質疑。 1. 斉藤元議員。新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業費、令和4年度一般会計補正予算。 2. 譲谷隆議員。試算米粉消費拡大緊急対策事業費、令和4年度一般会計補正予算。6月定例会日程、6月9日木曜日召集日、本会議提案理由説明、13日月曜日、14日火曜日、15日水曜日、本会議一般質問、16日木曜日、本会議総括質疑、予算決算委員会、17日金曜日、文教構成委員会、建設委員会、予算決算委員会第2、第4分科会、20日月曜日、総務委員会、産業経済委員会、予算決算委員会第1、第3分科会、22日水曜日、予算決算委員会、24日金曜日、最終本会議、委員会審査報告、評決。請願陳情。6月定例会で審査された請願陳情の審査の経過と結果をお知らせします。表になっています。案件請願陳情内容、所管委員会における審査経過及び結果、本会議における審議結果、この順に読みます。請願第2号、消費税インボイス制度の実施中止を求めることについて、請願者会津若松民主商工会会長田瀬元樹さん、商会議員松崎新議員ほか1名、消費税インボイス制度の実施を中止することについて関係機関に働きかけてほしい。総務委員会の審査において一部の委員より賛否の意見がありました。反対意見、インボイス制度の導入による免税事業者への影響を踏まえた対応を考えていかなければならないところではあるが、税金は適正な納税が求められており、インボイス制度のような適正な消費税額を記載する書類により明細をはっきりさせるべきであると考えることから、本請願に反対する。賛成意見、インボイス制度が導入されることにより、これまで免税事業者であった多くの事業者が影響を受けることとなるが、導入にあたっての課題が多く、さらに周知も不十分であると考えることから、願意の趣旨は当然と考え、本請願に賛成する。審査結果、 本請願については賛成少数をもって不採択とすべきものと決められました。本会議における審議結果、不採択。陳情第2号、開口式防火水槽の修繕等について、陳情者、作家町内会区長滝田福一さん。開口式防火水槽について、蓋を設置することなど4点について特段の措置を講じてほしい。文教構成委員会の審査において、陳情にかかる防火水槽の必要性及び維持管理の在り方を論点とし、委員間討議が行われ、港地区は防火水槽の必要性が高い地域であることから、市は町内会、常備消防、消防団等の関係者と十分に協議し、機能維持及び安全対策について適切な措置を講じる必要がある。なお、防火水槽の管理の在り方については市全体に共通する課題であり、市は適切な施策を講じるべきであるとの委員会としての共通認識に至りました。審査結果、本陳情については願意の趣旨当然と認められることから、採択すべきものと決められました。本会議における審議結果、採択。陳情第3号、港町大和座静方地内市道の補修等について、陳情者、陳情第2号と同じ市道間2-21号線におけるガードレールの破損箇所を修繕することなど6点について特段の措置を講じてほしい。もう一つあります。陳情第4号、市道港3-28号線における市居の改良について、陳情者、陳情第2号と同じ次の事項について特段の措置を講じてほしい。1、市道港3-28号線における曲線部の乗り面を暴走化すること。2、市道港3-28号線における樹木の枝払いを行うこと。建設委員会の審査において、陳情内容の一部はすでに市による補修などの対応が行われており、他の陳情箇所についても市が今年度以降対応していく考えであることが確認されたことから、陳情第3号及び同第4号については市の考えについて陳情者に説明し、改めて陳情者の意向を確認する必要があるとの共通認識に至りました。審査結果、本陳情につきましてはさらに慎重に審査を進めていく必要があることから、議会閉会中の継続審査とすべきものと決められました。本会議における審議結果、継続審査。